今日は3ヶ月に一度の先祖清算式を執り行う日です。その先祖清算式の前の限られた時間ですけれども、今日私たちがいただくパンについて、その意味をイエス様の言葉の中から瞑想してみたいと思います。早速ですが、ヨハネによる福音書の6章をご自分の聖書で開けてご覧になっていただきたいと思います。ヨハネによる福音書の6章です。ある日イエス様はたった5つのパンと2匹の魚を祈りで増やし続けて、女性と子供を除いて男だけで5000人の群衆の上を満たしてあげました。その驚くべき奇跡の後に、人々はイエス様を王様に担ぎ出そうとします。それを知ったイエス様は、その群衆に担ぎ出されることを拒み、一人ひっそりと山に退くわけです。その翌日、人々はそのパンを食べさせてもらった同じ場所にもう一度イエス様を探しに集まったと書かれてあります。しかしそこにイエス様の姿はありませんでした。人々は船に乗り、あるいは陸路を進んで、カファルナウムという町でイエス様と弟子たちを見つけるのです。そしてそこからこのような会話が始まります。6章の26節を見てください。6章の26節から、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。とイエス様は群衆の心の中にどんな願望思いがあるのかをはっきりと見抜いていました。昨日食べさせてもらったように、今日も楽をして食べさせてもらいたい。旧約聖書の荒野での40年間の出来事を引き合いに出せば、自分たちの先祖は40年間食べさせてもらった、願わくは自分たちもそれと同じくらい楽をして働かずに食べさせてもらいたいものだ。このような打算があったということをイエス様は見抜いておられたわけです。その彼らが、その代表者がイエス様にこのように問いかけています。6章の30節から。彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。この言葉の中に、一つの信仰のスタイル、性質が描かれているように思うのです。私たちが信じることができるように、どんな印を、奇跡を行ってくれますか。どんなことをしてくださいますか。何かをする、自分で犠牲を払うというキリストの信仰のあり方、神様への奉仕の仕方と正反対で、自分たちがイエス様に付き従っていることによって、今ここにイエス様の前にいることによって、どんなものが受けられるのでしょうか、どんな恩恵を期待できるのでしょうか と、このように問いかける信仰のスタイルです。今日私たちは3ヶ月に一度の専属生産式のパンをいただきます。そのパンを手に取ってそれを見るときに、私たちが今一番心の中で正直に求めているものは何であるかということを自問自答してみることが大切ではないでしょうか。キリストのように自分を犠牲にして誰かのために尽くすのか、それともこれを信仰することによって自分はどんな祝福に預かれるのか、人よりもどれだけ優遇されるのか、そういうことを願っているのか、これはとても大切な個人的な問いかけですが、生産式には欠かすことのできない問いかけであると思うのです。さて、このお話を少し読み進めていきたいと思います。34節から、そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。この決して乾くことがない、決して飢えることがないというのは、私たちの体のことを言っているのではなくて、私たちがどれだけ耐えることなく周りの方々のために必要なものを供給できる源になれるかということが問われている文章だと思うのです。乾く、飢える、これは自分が乾いて自分が困るということではなくて、自分が乾けば当然自分の周りにいる誰かも困った状態に なるはずであるということなのです。もしそれがないのであれば、私たちは自分一人生きて誰のためでもなく、そして自分のことだけ考えていればいいということになりはしないでしょうか。今日専属生産式で、その私たちの飢えと渇きを癒してもらいつつ、また私たちの助けを必要としている方々に気持ちよく奉仕できるその心をいただきたいと思うのです。もう少し先、先ほどの聖書朗読で読んでいただいたところを見てみたいと思います。48節から、私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。あれのでマンナを食べたが死んでしまったということをイエス様は自分の周りにいた人々にはっきりと言いました。マンナを食べるというこの神様の祝福を受けた人々がなぜ亡くなってしまったのかということを少し考えてみたいと思います。旧約聖書の申命記の8章を開けてみてください。申命記の8章にこのような言葉が書かれてあります。申命記8章の2節3節、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。と。40年間マンナを食べた人々が荒野で滅んでしまったその原因は、 食べ続けたけれども、神様の恩恵に預かり続けはしたけれども、戒めに従う心、神様に従順であることを全うできなかったからと言えるでしょう。これは今の私たちに何を問いかけ、何を意味しているのでしょうか。私たちも御言葉を受け、教会生活を続け、そして神様に祈り、さまざまな恩恵を受けて今日までやってきました。その信仰生活が保てているということと、保ちながら神様に従順であり戒めに従っているということを、私たちはどのように調和させているのでしょうか。もしもただ恩恵を受けるだけで、そこで満足し戒めに従うというところに本当に誠実でないとしたら、同じような運命を私たちもたどるということになるのです。荒野でマンナを食べたということと、キリストが語っている言葉を聞き、それに正直に素直に従うということと、これを同時進行で成していかなくてはいけません。もう一度ヨハネの6章に戻ります。キリストは自分の周りに集まっていた人々にさらに踏み込んだ言葉で、パンを食べるという意味を語り続けるのです。6章の52節から、それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。これを聞いた当時の人たちは、これをひねって解釈しました。この血と肉、これを字義通りに解釈したのです。しかし解釈したというよりも、イエス様が言いたかった本心を彼らはしっかりとキャッチしていたのです。けれどもイエス様を受け入れるということを彼らは心よくすることができませんでした。大工の息子ではないか、その母も兄弟も皆我々は知っている。そのイエスを天から下ってきたパン、神の命のパンだと受け入れるなどということは我々にはできないと、プライドがその信仰を阻んでしまったのです。今日私たちもこのイエス様の時代の人々と同じように、自分の都合を優先させたい、自分の願望を叶えてくれなければ嫌だ、それは自分の好みとは違っているという、そんな理由でイエス様のパンを実質的に拒んでいることがあるかもしれないのです。イエス様はその血と肉が何をする意味するのかということを後に弟子たちにはっきりと教えています。6章の63節を見てください。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。文字通りの血と肉を食べて飲みなさいということではなく、自分が語っている言葉、それが肉であり血である。 自分の口から出ている言葉が人々に永遠の命の保証、希望を与えるものであるということをはっきりと弟子たちには示しておられたのです。主法の瞑想の言葉を見ていただきたいと思います。信仰によって主の大いなる犠牲を瞑想するとき、魂はキリストの霊的生命に同化する。その魂は聖餐式のたびに霊的な命を受ける。私たちがキリストの犠牲を瞑想するそのテーマは聖書の御言葉です。キリストが語った言葉、キリストが成した御業、それがこの聖書に記されているのです。これを瞑想するときに、そのイエス様と同じ犠牲の精神が私たちの心にも宿るのです。その霊的生命と私たちの願い、思いが同化するときに、今日いただくパンに象徴されるキリストの言葉は、ただの文字ではなくて、私たちを生かす霊となるのです。どうか今日一人一人がパンを手にするときに、このイエス様が私たち一人一人の心に宿りますようにと、自分の生活を今日からまた新しく献身させて導いてくださいますようにと、そのように祈りながら式に参加したいと思うのです。